さてマンスリー高知大学のコーナーです。今回は来月3日と4日の両日、高知大学朝倉キャンパスで開催、第73回高知大学黒潮祭につきまして、高知大学人文社会科学部2年生の長尾哲太さん、スタジオにお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。長尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、長尾さんはですね、高知大学黒潮祭実行委員会の代表でいらっしゃるということで、はい、だからもう今まさに11月3日4日の本番に向けてですね、もう寝る間も惜しんでっていう感じじゃないですか今。
そうですね、めちゃくちゃ忙しいです。
かなり分刻みって本当に言ってましたよね。
はい、
大変ですね、
はい、
今この瞬間一番大変なのって何ですか。
今一番忙しいのはちょうどパンフレットとかが最後佳境の段階に向かってまして、
はい、
そこが一番忙しかったです、
はい、ここも確認の段階ですよね、
はい、
企画立案というよりも確認、抜けがないかとかね、
はい、間違いがあったら大変なので
確かに、はい、そうですね、ここはちょっと手が震えそうなぐらい緊張しそうな
作業ですね。何回も何回も、はい、
そうですよね、はい、いやお疲れ様です、ありがとうございます。そんな中、はいはい、でこの黒潮祭実行委員会ってメンバーは何人いらっしゃるんでしょう。
大体25名ぐらい
になります。25名、
はい、はあ、
ということは長尾さんはこの25名を束ねる代表と、はい、いうことになるわけですね、
はい、
うん、なおさら責任重大ということのような気がするんですが、今回の第73回高知大学黒潮祭は実は4年ぶりの完全通常開催ということで、まあ、例年以上にですね注目度も高まっているんじゃないかと思うんですが、
はい、
この今年の黒潮祭の見どころについて教えてもらってもいいですか。
はい、今年の見どころとして芸能人のラバーガールさんと声優の小野大輔さんにゲストステージとして登場していただきます。また例年に比べて大きく変わった点として屋外ステージを今年は新設いたしました。屋外ステージは例年の学生のよさこいステージに加え、学地フェスタと高知大学の演舞場が今年開設されたよさこい祭りのコラボステージとして新設いたしました、うん、内容としては明徳義塾高校の和太鼓部さんなどの高校生のステージと、タキオンさんや夏木町さんなどの一般のよさこいチームにお越しいただきます。よさこいチームはどのチームにも高知大学出身の方がいらっしゃるんですけども、特に夏木町さんは今年高知へ帰ってくるためにという思いで作られたチームでして、ただ8月の高知大学の演舞場では初日が中止になってしまいまして、今度こそ高知大学へ帰ってくるといったようなチームとなっております。
そうなんですね、夏木町、これ夏に帰る鳥と書いて夏木町と読むんですけども、
はい、
ね、確かに高知大学演舞場は今年のよさこい祭りで初めて演舞場が設置された、ね、ところだったんですけども、初日がね台風の影響で残念ながらということだったので、ようやく季節はちょっと違いますが帰ってくると、
はい、
いうことになるわけですね。いや、それにしてもこの夏木町というチームはですね、コロナでよさこいができなかった高知大学の3つの学生チーム、旅芸人、穂村、村雲のOB、OG からなるチームということで、ここにかける思いっていうのもね、かなり感じられますよね。
はい、
なるほど。そういった面からもこのよさこいチームの演舞っていうのはね、注目してほしいなと思うんですが、あとよさこいチームってご紹介いただいたタキオンさん、夏木町さん、その他っていらっしゃいますか。
はい、他にも国士無双さんと、うん、同じく高知大学の演舞場で初日が中止になってしまった第一コンサルタントさんのお越しいただきます。
なるほど、ようやく見られるということですね、高知大学朝倉キャンパスで、
はい、
これは楽しみですよね。で、今年はねラバーガールさんに声優の小野大輔さんゲストステージいらっしゃるということなんですけど、はい、あとねさっきのお話の中でちょっと聞き慣れない言葉、学地フェスタっていうのがありましたけども、実はこれも長尾さんをはじめとするその実行委員会というものが手掛けたイベントだったんですよね。
はい、
はい、これどういうイベントだったんでしょうか。
はい、この学地フェスタ今年始まったイベントなんですけども、うん、大学生が中心となり、大学の学生団体や他県内の高校生や企業などが参加し、パフォーマンスステージとブース出展を行いました。で、このイベントの趣旨としては高校大学や企業をつなぐイベントとして開催いたしました。
これが今年6月11日日曜日に高知中央公園で開催されたということで、
はい、
いやけどこの学地フェスタは実は来月開催される黒潮祭への、まあ、プレイベントというか、そういう位置づけで今年開催されたんですよね。
はい、
で高知大学黒潮祭実行委員会って実は今年の3月末にはもうスタートしていて、
はい、
ね、これも例年 の, その実行委員会よりおそらく長いスパンで ね、活動されてるんじゃないかと思うんですけども、はい、それもこのガクチフェスタがあったからってことですよね。
はい、もう3月末にはガクチフェスタの開催が決まりまして、そこからガクチフェスタまで、はい、そしてガクチフェスタ終わってからはこの黒潮祭までずっと準備の日々が続いてます。はい、
そうですか。
はい、
長尾さんずっとこう代表的な存在で、
はい
はい、忙しいですね。
もうめちゃくちゃ忙しいです
ご苦労様です。本当ありがとうございます今日は。はい、でこうしてですね、いよいよ来月の開催にこぎつけました第73回高知大学黒潮祭なんですけども、いやもうここまででもですね、かなり苦労されたんじゃないかっていうその雰囲気を伝わってくるんですけど、
はい、
具体的にはどういった感じだったでしょう。
そうですね、昨年は3年ぶりの対面開催となったんですけども、やっぱり成功の反面課題も大きく浮かび上がりました。
はい、
そのため今年はコロナ前の黒潮祭を復活させるっていうのはもちろんのこと、まあ、今年がコロナ後のスタンダードになるように過去の黒潮祭を少しでも取り戻し、そしてまた新しい黒潮祭を作っていくという意味でひたすら頑張りました。
はい、いや確かにですね、今回4年ぶりの完全通常開催、いやここにかける思いっていうのはもちろん例年以上のものがあるんじゃないかと思うんですけど、
はい、
でもやっぱりコロナ禍というものがですね数年続いて、ここでかつての黒潮祭の伝統というものがね、はい、一旦途絶えてしまったというふうに考えると、なかなかそれを再びこうね、
はい、
あの活気にぎわいをってなると、これ責任も重大だったでしょうし、
はい、
何せこれまでのその歴代の実行委員会っていう存在がないわけですからね、
はい、
ここ数年、
はい、
これ大変だったでしょ
う。そうですね、
受け継ぐものがないわけですもんね。
全くなくてまた一から作っていくっていう、
もうそこまでの段階だったんですか。
はい、は
い、へえ。いや何でも今回その11月3日4日に出展されるそのブースの数、はい、もうここを集めるのにも苦労したって言ってましたよね。
そうですね、コロナ前はだいたい50ぐらいの出展がありまして、はい、それより前のもっと多い年になると100を超える数もあったんですけども、やっぱり昨年はかなり出展数も減ってしまいまして、
はい、
それでも今年なんとかコロナ前まではギリギリ取り戻したというような形になります。
これ出展者の皆さん集めるのに苦労されたのってどういった理由があったでしょうね。
そうですね、やっぱりコロナ前まで毎年出展してた、うん、まあ、学生団体もそうなんですけど、一般のお店の方がコロナで完全に途切れて来なくなってしまったり、やっぱりお客さんの層もコロナ前とはもしかしたらちょっと違うような、
はい、
また新しいところに来ていただくっていうようなところも多くなってしまったので、はい、うん、そこにはかなり苦労はいたしました。
まあそうでしょうね、毎年のイベントとしてお店のスケジュールにも組み込まれていたらですね、
はい、
まあ、大体やることって決まってますし分かってますしね、はい、でもここまで4年こう空いてしまうと、はい、あれ何やってたっけとか、何準備しなきゃいけなかったっけっていうことからもう始めなきゃいけないわけですからね、
はい、
これ黒潮祭の実行委員会の皆さんだけじゃなくて各お店のスタッフの皆さんも同じ状況だったと、はい、いうことですもんね、
はい、
いやこれはなかなか聞いただけでもすごく大変だったんじゃないかと思いますけど、それをコロナ前の水準まで戻したということですから、はい、いやそこを聞いてもでもかなり今年は盛り上がりそうな気がしますね。
そうですね、
これ楽しみでしょう。
はい、
ねえ、はい、そんな黒潮祭はですね11月3日と4日の両日開催されます。両日ともですね時間は午前10時から午後7時までの予定となっておりますので、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。というわけでこの時間は第73回高知大学黒潮祭につきまして、高知大学黒潮祭実行委員会の代表でいらっしゃいます長尾哲太さん、スタジオにお迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。